第63回不動産取引について、不動産の処分について解説します。成年後見制度では不動産は2つに大別されます。すなわち住むための不動産とそれ以外です。住むための不動産を居住用不動産と言います。その居住用不動産を売ったり買ったり、貸したり借りたり、あげたりもらったり、直したり、不動産を担保にお金を借りたりする場合、事前に家庭裁判所に許可を取らなければならないことになっています。家庭裁判所の許可なく取引をした場合、それは無効となります。資料36は、家庭裁判所が用意している居住用不動産処分許可申し立て書です。申し立てるのは、後見人、補佐人、補助人で、年間1万件弱がこの手続きを経て処分されています。資料36の2枚目に、申し立ての理由として、1、親族に引き取り扶養されることとなったので、居住用不動産が不要になった。2、施設に入所することとなったので、居住用不動産が不要になった。3、施設入所資金の捻出のために処分が必要になった。4、医療費、生活費等の捻出のために処分が必要になった。5、建物が老朽化し、維持していると経費がかさむという項目が挙げられています。これらの理由をもとに、申し立ての趣旨として、申し立て人が本人の居住用括弧1建物括弧2敷地括弧3建物及び敷地括弧4区分所有建物につき、あ、別紙売買契約書案、い、別紙賃貸借契約書案、う、別紙ね、定当権設定契約書、案、え、その他の通り、A、売却、B、賃貸、C、賃貸借を解除、D、ね、定当権を設定、E、その他、することを許可する旨の審判を求めるとなっています。つまり、本人が住むための不動産を、売ったり貸したり、その他をする必要性を述べ、買ってくれる、借りてくれる人との契約書の案を提示し、家庭裁判所に許可を求めることになります。この申し立てを受け、家庭裁判所は、それが被後見人のためになるのか等を考慮し、そのようにしてよいという許可を出すか、その取引をしてはいけない、と許可を出さないかのいずれかの審判を下します。実績として9割以上の確率で許可が出ています。逆に言えば1割弱の確率で家庭裁判所は許可を出さないのですが、それは1、被後見人等が不動産に手をつけたくないと希望している。2、不動産を売って現金を得なくても被後見人等の生活が回るほどの経済状況である。3、後見人等が提案してきた売買や賃貸等の金額が相場より低い、という3点のいずれかに該当する場合です。住むための家は本人にとって大事な空間なので、後見人等といえども、別途事前の許可が必要なのですが、居住用不動産以外の不動産に位置づけられる別荘、収益用のアパート、田畑などは家庭裁判所の許可なく、後見人等はそれらを売ったり貸すことができるとされています。ただし相場に比べて著しく低い金額での取引をすることは、本人に対して経済的損害を発生させることになるので、好ましい取引とは言えず、後に問題になることも珍しくありません。